はい、ジャパニーズポット101でございます。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
第74回中級レッスン。こんにちは、夏子です。
ナオミです。
Peter here.
今日の会話は人事異動の話のようですね。
難しい。
人事異動は、ピーターさん英語で何て言いますか？
Personal change.
日本では4月や9月に多いですよね。
そうですね。
区切りのタームなんですよね。
そう、会社内ですね。アメリカだとよく別の会社に異動しますけど、日本の場合は会社内ですね。
大きい会社だと別の会社の場合もあります。
それでは今日の会話を見ていきましょう。
おはようございます。これから販売促進第1課の聴会を始めます。ではまず課長から連絡事項をお願いします。
おはようございます。実は人事異動で明日業務課からうちの課に移動してくる人がいます。明日の朝改めて紹介しますが、今日のうちに新しい人の机とパソコンを用意しておいてください。
どんな人が来るんですか？
それは明日のお楽しみということで。それから歓迎会の手配もお願いしますよ。
それでは机やパソコンを用意する人と歓迎会の幹事を決めたいと思います。どなたか立候補してくれる人はいますか？
立候補してもいいけど、正直言うとどんな人が来るかによるんだけどな。課長、やはりどんな人が来るか教えていただけないでしょうか？その方が歓迎会の方を選ぶのに都合が良いかと思います。
どうせ君たちは若い女の子がいいと思っているんだろう。やっぱり明日のお楽しみにしよう。
もう一度お願いします。ゆっくりお願いします。
おはようございます。これから販売促進第一課の聴会を始めます。では、まず課長から連絡事項をお願いします。
おはようございます。実は人事異動で明日業務課からうちの課に移動してくる人がいます。明日の朝、改めて紹介しますが、今日のうちに新しい人の机とパソコンを用意しておいてください。
どんな人が来るんですか？
それは明日のお楽しみということで、それから歓迎会の手配もお願いしますよ。
それでは、机やパソコンを用意する人と歓迎会の幹事を決めたいと思います。どなたか立候補してくれる人はいますか？
立候補してもいいけど、正直言うと、どんな人が来るかによるんだけどな。課長、やはりどんな人が来るか教えていただけないでしょうか。その方が歓迎会の店を選ぶのに都合が良いかと思います。
どうせ君たちは若い女の子がいいと思っているんだろう。やっぱり明日のお楽しみにしよう。
次は英語が入ります。
おはようございます。これから販売促進第一課の聴会を始めます。ではまず課長から連絡事項をお願いします。
Good morning. Let's get started on the first sales promotion morning meeting. All right. First, we'll hear from the section chief.
おはようございます。 実は人事異動で明日業務課からうちの課に移動してくる人がいます。明日の朝改めて紹介しますが、今日のうちに新しい人の机とパソコンを用意しておいてください。
Good morning. The thing is, because of the staff reshuffle, there are people coming from the general affairs section into our section tomorrow. Tomorrow morning, I'll introduce them formally. But by the end of today, please prepare a desk and a computer for the new people.
どんな人が来るんですか?
What kind of people are coming?
それは明日のお楽しみということで。それから歓迎会の手配もお願いしますよ。
That we can look forward to tomorrow. Also, please make arrangements for a welcome party.
それでは、机やパソコンを用意する人と歓迎会の幹事を決めたいと思います。どなたか立候補してくれる人はいますか?
Right then. We should decide who will prepare the desks and computers and who will be the welcome party coordinator. Are there any volunteers?
立候補してもいいけど、正直言うと、どんな人が来るかによるんだけどな。課長、やはりどんな人が来るか教えていただけないでしょうか。その方が歓迎会の方を選ぶのに都合が良いかと思います。
I could volunteer, but to tell the truth, it depends on what kind of people are coming. Section Chief, you couldn't tell us what kind of people are coming. I think it would make it easier for choosing the place for the welcome party.
どうせ君たちは若い女の子がいいと思っているんだろう。やっぱり明日のお楽しみにしよう。
Well, basically, you guys would like it to be a bunch of young girls, right? So, let this be something to look forward to tomorrow.
ナオミさん、今日の会話どう思いましたか？
課長の最後のセリフ、すごいですね。
気になりますね。だけど、気になりますね。どんな人が来るんでしょうね。これはシリーズにまたなるんでしょうか？
あー、シリーズになるんでしょうかね。
どんな人が来るのか私も気になります。でもなんだか楽しそうですね。
そうですね。
歓迎会のプランなんか立てていてどうなんでしょう。
メンバーによるかもしれないですね。
そうですね。一番大きいですね。なんかこの会社はどうでしょうね。なんか嫌な
嫌な予感がしますか。
うん。
So you're not guessing something very exciting?
Yeah, I don't think
それじゃあ早速今日のボキャブラリーとフレーズを見ていきましょう。最初のキーワードは販売促進。
Sales promotion。
これ長い言葉ですけれども、2つに切れますね。
販売。
Sales。
促進。
Promotion。
販売促進というこの言葉自体も特にビジネスではたくさん出てきます。他にも販売だけで、あるいは促進だけでも、どちらもとてもよく使われる言葉ですよね。
そうですね。販売は特によく使われますね。
そうですね。次のキーワードは朝会。
Morning meeting。
これ漢字を見るとそのままですね。
朝の会。
そうですね。最初の漢字が morning の意味で、2番目の漢字が meeting の意味ですね。日本の学校や会社は朝みんなが集まってミーティングというか、こう先生や偉い人がちょっとスピーチをしたりするようなパターンが多いんですよね。
多いですね。子供の時大嫌いでした
朝礼なんて言ったかもしれない。
そうですね。
学校の場合には
まだありますか？
多分まだありますよね。
今でもあると思いますよ。
はあ、前はスーパーの近くに住んでいて、その朝もう仕事が始まる前にみんなが集まって、で、その偉い人がもうみんなに対して、
頑張るぞ。
そうそう。
そうなんですよ。体操やってたりするところもありますよね。
ありますね。
言いたかったです。
そうですね。日本は自分より偉い人が話してるときは普通は立つので、朝会とか朝礼は立たなくちゃいけなかったりするとちょっと大変です。
そうですか。でも新しい会社でもやってますか？何かなんか少なくなったような気がしますけど。
やらない会社も最近は多いと思います。ジャパニーズポット101はやってなさそうですね今度からやりましょうか。
ノーコメントですね
次のキーワードは課長。
セクションマネージャ
ー。この課というのが、セクションとかディビジョンとかそういう意味で、長というのはチーフ、ヘッドという意味なんですね。で、これは当然会社のタイトル、役職の名前なんですけれども、この役職の名前の付け方というのは、会社によって随分違いますね。 大きい会社から小さい会社まで、それに最近はあのカタカナのタイトルをつけるような会社も
多いですね。
多いみたいです、ね、
はい、CEO とかね、
あのアメリカ式にちょっと英語を使ったタイトルにしてみたりとか、うん、あとチーフマネージャーとか書いてあったりとかして、名刺を見るとあらなんて思ったりもしますけれども、うん、ただ大体どこの会社にも課長さんはいるんじゃないかなと思います。マネジメントの中でもミドルクラスという感じですね。あの今日のレッスンの PDF には日本の会社のよくあるあの役職のランキングを紹介しているので、皆さんチェックしてみてください。
So inside the PDF we have the actual hierarchy of the Japanese company, which we've tried over and over to convey, but is still quite a very difficult topic.
I think this is some kind of a typical pattern.
Yeah.
But there are always, you know, exceptions. 次のキーワードは連絡事項。
Matters to be noticed.
このキーワードも2つに分けられますね。
連絡。
Communication.
事項。
Matter.
Matters to be communicated ということですね。この何々事項という some kind of a matter っていう単語は他にもありますよね。
合意事項。
Matters agreed on.
協議事項。
Item on the agenda.
今日の連絡事項は3つです。
I have three points to let you know about. 夏子さん、この言い方はきついですか？
あの、きついというか、ビジネスで使うことがほとんどですね。
そうですか。だって英語だとこの風に言うとちょっときついですね。We have matters to talk about. でも、こういう場合全然ないですね。
そうですね。非常にビジネスライクで、とってもニュートラルな感じだと思います。次のキーワードは業務。
Business affairs.
次のキーワードは改めて。
Another time. Formally.
この改めるという漢字は、あの、change とか revise なんていう時にも、redo something なんていう時に使われますね。改めてというのは非常によく使う表現なので覚えておいてください。じゃあ、ナオミさん、例文をお願いします。
改めてお詫びします。
I would like to apologize to you again.
後日、改めて伺います。
I'll pay you a formal visit another day.
次のキーワードは、歓迎会。
Welcome party.
これも、あの、新しい人が誰か来たりとかすると、必ず、まあ、必ずでもないけれども、大抵やりますね。歓迎するというのは、あの、to welcome someone の意味ですね。ちなみに誰かが来るのではなくて、誰かが行ってしまうときには送別会をやります。これはフェアウェルパーティーのことですね。次のキーワードは手配。
Arrangement。
するをつけて、これも動詞として手配するという言葉になります。
漢字面白いですよね。
そうですね。手はもちろん hand の意味ですけれども、この配という2つ目の漢字は配るという意味で、to distribute という意味なんですね。ですから手を使って何かをこう sort out してる感じですね。次のキーワードは幹事。
coordinator。
これ日本の会社ではよく使うと思います。
パーティーのね、コーディネーターに対してよく使いますね。
そうですね。ほとんどそれじゃないかと思いますけれども。
それだけですか。
あの、他にももちろん使う場面がありますけれども、まあ大抵はパーティーとかイベントとかのコーディネーターのことですね。
はい。
次のキーワードは立候補。
Announcing candidate.
候補というのがキャンディデートのことなんですね。で、立という漢字は立てる、立つ、stand up という意味なんですね。次のキーワードはお楽しみ。
Enjoyment, pleasure.
これはsurprise というようなニュアンスもありますよね。秘密にしておいて後でのお楽しみ。Some kind of a pleasant surprise.というニュアンスで使われることがほとんどだと思います。ナオミさん、例文をお願いします。
それは見てのお楽しみだ。
Just wait until you see it. Just wait until you find out.
それはお楽しみだよって言われて、本当にこう楽しみに待ってると、実はあんまりいいことじゃなかったりする場合もありますよね。
大体そうですよね。で、お楽しみっていうのは相手に対して楽しみにしてくださいっていうような、うん、まあ、ニュアンスなんでしょうね。
Just look forward to it という感じですかね。だからこの会社の新しい人も課長さんがね、お楽しみだよって言ってるっていうことは
あまり期待できるのか
でしょ。
ちょっとうんって感じですね。
そう言ったでしょでしょでしょ
いやでも分かんないですよ。それでは今日のポイントに行きましょう。今日のレッスンのポイントは何々かによる、
which is the equivalent to it depends on。
これはそのままだいたい depending on depends on というふうに訳してしまって大丈夫だと思います。
そうですね、動詞が来るときはかが必要ですけど、もし noun だったらかはいらないですね。
あ、そうですね。じゃあ例文を挙げていただけますか。
はい、明日の天気による
depending on tomorrow's weather。
この場合は天気という noun だったのでかがいらなくて天気によるになったんですね。
noun plus による。
じゃあ verb の場合はどうなるんでしょうか。
明日晴れるかによる
depending on if it's clear tomorrow。 So here we have a verb
晴れる。
So we have かによる、晴れるかによる。
なるほど。本当の形はかどうかによるなんですよね。だから正しくは明日晴れるかどうかによる、 whether it will be fine tomorrow or not という意味なんですけど、大抵特に会話で使うような時にはどうかは抜いてしまってかによるだけで使うことがほとんどです。
So this is actually based on かどうか, but in this pattern, the どうか is dropped, so it's just かによる。
それでは今日のレッスンはここまでにします。今日の会話は PDF にもすごくたくさんいろんなインフォメーションが載ってますので、大変使えると思いますからチェックをしておいてください。それではまた今度。お
おはようございます。これから販売促進第一課の懲戒を始めます。ではまず課長から連絡事項をお願いします。
おはようございます。実は人事異動で明日業務課からうちの課に移動してくる人がいます。明日の朝改めて紹介しますが、今日のうちに新しい人の机とパソコンを用意しておいてください。
どんな人が来るんですか。
それは明日のお楽しみということで、それから歓迎会の手配もお願いしますよ。
それでは机やパソコンを用意する人と歓迎会の幹事を決めたいと思います。どなたか立候補してくれる人はいますか。
立候補してもいいけど、正直言うとどんな人が来るかによるんだけどな。課長、やはりどんな人が来るか教えていただけないでしょうか。その方が歓迎会の方を選ぶのに都合が良いかと思います。
どうせ君たちは若い女の子がいいと思っているんだろう。やっぱり明日のお楽しみにしよう。